Underground. This program is brought to you by Waku Waku Radio.
エブリリトルシングってアイドル
じゃないと思いますね。
でしょ、うん、でも若干アイドル色あんねん俺ん中で。
なぜ。
だって可愛いもん
ね。お綺麗ですよね。
で浜崎あゆみさんはアイドル路線ではないっていうのはなんとなくわかるんですよ。あの人は歌手だなっていう、うん、中山美穂とか。微妙に世代じゃないのかな俺ら。
ちょっと上なのかな。
ちょっと上なのかな。
50/50とかっていう名曲がありますけど。
懐かしいって世代じゃないけど。
そうですね。
いいよね。
あの辺はちょっともしかしたらそのアイドル的な要素もあったのかもしれないですけどね。
モーニング娘。ってまあ僕らがの世代だったらみんな知ってるアイドルじゃないですか。
そうですね。
でまあ女性アイドルっていう枠にした時に、
うん、
他に誰がいるんですかね。
女性アイドル。
アイドルだよ。
アイドル、アイドルな。うん、
アムロナミエはアイドルな。
スーパーモンキーズ時代、マックスさんと一緒にやられてた、うん、マックスと一緒にやってたっていうのを知らない世代の方もいらっしゃるから衝撃ですけど。
マックスを知らないんじゃない？
そうやろ。ギリギリシェイク知らない。
いや、知らないんじゃない？
ライドンタイム知らない。
うん、だってもう絶対それは知らんのじゃないかな。
そうや。あ、そう。じゃあ、そうそう。だからそういう、いわゆるその、やっぱグループでやられてた時代は、どっちかというと、もしかしたらそっちだったのかな。
アイドル？
アイドル。
歌って踊れるアイドル？
いや、まあ、わかんない。その、安室さんの中ではアイドル路線では決してなかったんだろうけど、売り出し方としては、ポップでキャッチーな楽曲がやっぱ多かったから、
うん、
そのアイドルとして捉えられる方もいらっしゃったんじゃない？でもソロになってからはもう明らかアーティスト路線一本だったような気がするけどね。
そうだよな。
うん、
スイート、ナインティーン、
ブ
ルースとか、うん、もうあの辺に行くと歌手だよね。
小室さんのプロデュースでソロってなった時からもうなんかやっぱりガラッと変わったんじゃないかな。
う
ん、
そうだよな。なんかもう俺がやっぱ片足昭和の人間やからさ、
うん、
女性アイドルっていうともう歌うときマイク両手で持ってるイメージなのよ。
わかるよ。
だそういう存在っているかなか。あ、松浦綾か。
ホームスさんの流れですよね。
あ、でもそうか、
うん、
そこ外しちゃうと難しいのか。やっぱ
鈴木亜美さんもそうですよね。
あー、鈴木亜美さんはアイドルなん？
アイドルでしたね。
やっぱ難しいな。
そのなんかご本人のモチベーションとしてと事務所とかそのまあプロダクションの売り出し方とか、
うん、
それを捉えるファン層によりけりな気がするよね、うん、すごく。
そうだよな、うん、そうか。だからモーニング娘。のフィーバーがすごかったんだな、やっぱ。
いや、あれはもう一時代よね。一時代を気づきましたから。
だいぶやったもんね、あの路線で。
出しすぎたよね。
青色とか赤色とかもやったもんね。そう、
これ大丈夫ってなるのも結構あったもん。
ノリだけでやってないぐらいの。
そう。なんとか祭りとか。
あったな。
なんかあのシリーズでも、その青色、黄色、赤とかでも、うん、もう手塩に手塩にっていう方々と、なんかもう集めたよ、やってってね、みたいな軽いノリのやつと、うん、それが露骨に分かったというか、うん。
そうだよな。
おう、
こう言っちゃないけど曲もね。
そうなんです。
結構格差が、
ね。そうな気がするよね。そうなんですよ。まあまずね、あんだけ曲抱えてたらそりゃそうなるっていうのもすごく分かるけど。
でもそのさ、なんとか祭りとか言ってさ、プッチモニとかさ、
うんうん、
一応全部分かるやん。
うん。
だからそんだけ露出はしてたんですよね、メディアとか。
う
ん
う
ん、
そうだね。そう。
そりゃあ、日本がこう、元気だった感じするよね。
まあ今の時代ではないね、もう本当に。あの時だからこそって感じですよね。
そうよね。でもなんかやっぱ、アイドルっていいじゃないですか、その存在として。
うん、
出てほしいなと思うんですけどね。乃木坂、桜坂とか AKB とかもいいんですけど、うんうん、やっぱ一人で、マイク両手で持って歌うタイプの。
なるほど、ソロシンガー。
ああ、まあそうだね、うんうんうん。 歌番組もね、生放送にしていただいて。
もう、往年の感じですね。もう、その、ヒットスタジオみたいな感じですよね。
M ステって生じゃないの？
生ですね。
ああ、じゃあ、それが、あれか、今のところ最後の砦ぐらいなんか。
生放送の音楽番組って、よく考えたら結構なトライをしているよね、本当に。
そうだよね。
なあ。
うん。
怖いな。
怖いでしょ。
歌詞間違えたりとかする映像が平気で残るもんね、あの M ステにおいても。
なんかな、まあ残るけどさ、うん、なんだろうな、そこをうまくさばけないよね、今の日本だと。
僕それがすごい逆に好きなんですけどね。
そう、いやそういう感じじゃないですか。いいよね、そうそうそう、うん、いいのに。
それがもしかしてディスられる対象になっちゃうってこと今では、
とか、まあ上げ足じゃないけど、
はいはいはい、
え、自分の歌なのに歌えないんですかみたいな。
あ、
絶対にいるからね。
まあ、まあ、その、まあ当時もいたんでしょうけど、そういう声が出すぎる時代ではあるよね、
う
ん、今。
そう。完璧主義になっていますからね、世の中がね。
うん、
いいものじゃないと、うん、かなり完成度高めないとリリースできないみたいなさ。
うん、まあね、あるね。
だからまあ難しいというか、そのメンタルがね、難しいんでしょうね。
い
や、
難しいと思うよ。
うん。
意地が。その、欅坂も僕が知ってるだけでも結構な人数の方がこう抜けられたんですよ。
あ、そう。
でもなんかそれも一つ、なんかその、いわゆる SNS のことがあったりとかなんかっていうのをなんかちらっと聞いた気がするから、やっぱりね、さらされてますよね。そういう意味ではそういう。アイドルっていう存在って
さらされてるよ、
ね、え、
ほんま応援すんの下手だよね。
うん、
だただただ応援すればいいじゃないですか。
応援する人はすごいするんだろうけどね、なんかそれがふとした瞬間になんか歪みに変わることもあるんだろうな。
好きがゆえに。
そう、好きすぎるがゆえに。
あ、
なんか難しい存在じゃないアイドルって。だからその AKB モームスさんもそうだっただと思うけど、恋愛すると脱退させられるとか、
はあ、
まあそもそも禁止ですよみたいな。
あ、なるほどね。
そういうスキャンダルが出るようもんなら、さ、ファンからのそのそういう、うん、まあいわゆるもしかしたら攻撃みたいなことがあるのかもしれないしさ。
まああるでしょうね。
直接的じゃないにせよ、なんかその言葉的なこととかもあるんだろうし、うん、
裏切られたみたいな。
ああ、まあまあまあまあまあね、シンプルに言えばそういうことですよね。
うーん、
で、あの年代ってすごい難しいじゃない。その10代でオーディション受けて夢を勝ち取りましたっていう、
うん、
まあすごいキラキラしたところから一点お仕事っていうところになると、うん、あれ、思い描いてた私のアイドル像ってこうなのみたいなギャップもきっと感じると思うんですよ。
そうだね。
でもうそのアイドルになったからにはこうならないといけないみたいな、
まあ、一回その個人としては死なないといけないのかもしれないよね。
うん、そんな気がするよね。
うん、芸名というかアイドルとしてデビューした名前の人格をなるべく 100% で持っていかないといけないみたいな、うん、それは辛いでしょうね。
大変なお仕事ですよ、うん、本当。
ストレスすごいらしいですからね、ほんまに。
でしょうね。そう考えるとありがたいお仕事だよな、本当に。
いや、そうですよ。
それでこう潤ってる、まあ、僕たちみたいな人がいるんだもん、それを見て聞いて。
だ、そこまで考えるからおっさんに刺さるんだろうな。
あ、
欅坂とか桜坂とか。そう
なんかもしれないな。
その上でこんな歌詞を歌わせるんだみたいな。
そうそうそう、そうだな。
そう。
欅坂のデビューシングルは、
うん、
サイレントマジョリティという曲。
ああ、そうなんや。
そうなんです。あれがデビュー曲なんですけど、まあ MV とか見てると、まあすっごいやっぱデビュー曲なんで、ういういしいんですよ、皆さんがね。なんか歌わされてるっていうか、まあその楽曲提供されたものを歌ってるんだな、その世界観を自分たちで作って歌ってるんだなっていう気はするんですけど、うん、デビューから5年ぐらい経ってからのその同じサイレントマジョリティを聞いたら、ちゃんと言葉が自分たちのものになってるような、なんかそう見えるんですよ。だから多分その5年っていうその間にきっといろいろ感じて自分たちのものになってるんだなっていう気がしたんですよ、
ね、そらね、5年だけど常人の10年に該当するぐらい濃いでしょうからね。
そう、
うん、
だから本気でそう思って歌ってるなって思ったの。
だから真に迫るんだろうね。
あ、そうだと思う。薄っぺらくないんだよな。
確かにね。